STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はぬかわアイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座はおまじないについてお送りします。
イランカラプテー、ぬかわアイヌ語教室の片山ひろ子です。
イランカラプテー、吉田まりこです。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は12月24日クリスマスイブですよね。もう
そうですね。
なんかこう街はクリスマス気分が盛り上がってていいなと思うんですけれどもね。片山さんのお宅はお子さんいらっしゃいますから、クリスマス皆さんで何かしたりするんですか？
そうですね、プレゼントを枕元に置いてとかっていうことはしませんけど、ケーキを買って、お料理を作って、みんなで一緒に食事をするっていう、そういう感じでしょうかね。
はい、今夜もね、楽しく家族で過ごしてください。
あ、そうですね。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はおまじないについてお話ししたいと思います。まずは私の方から本文を読んでいきましょう。アプトルイノイヌシラン。アプトルイ、アプトユプケシリ、アプトイサムはシリピリカワ、レラルイはレラユプケフミ、レラハウケは。それでは文節ごとに読んでいきますので、吉田さん続いて読んでくださいね。
はい。
アプトルイノイヌシラン。
アプトルイノイヌシラン。
アプトルイ、
アプトルイ、
アプトユプケシリ、
アプトユプケシリ、
アプトイサムアシリピリカワ、
アプトイサムアシリピリカワ、
レラルイは、
レラルイは、
レラユプケフミ、
レラユプケフミ、
レラハウケは、
レラハウケは。
それでは文節ごとに日本語の意味をお話ししましょう。アプトルイノイヌシラン。
アプトルイノイヌシラン。
アプトは雨のことを言います。ルイは降る。ノイヌは何々のようだ。シランは様子という意味です。アプトルイノイヌシラン。雨が降りそうだとなります。アプトルイ。
アプトルイ。
アプトは雨のことを言います。ルイは降るです。で、アプトルイで雨が降っている。ということになります。アプトユプケシリ、
アプトユプケシリ、
アプトは前にも出てますように雨のことを言います。ユプケは激しいという意味です。シリは何々ねという意味で、アプトユプケシリで雨が激しいねという意味になります。アプトイサムはシリピリカは、
アプトイサムはシリピリカは、
アプトは雨ですね。で、イサムは何々なくなるという意味です。和は何々で、で、シリは天気がという意味になります。ピリカはいいという意味で、和が何々よという意味です。アプトイサムはシリピリカはで、雨が止んで天気が良くなったという意味になります。レラルイは、
レラルイは、
レラは風のことを言います。ルイは吹く。和は何々よで、レラルイはで、風が吹いているよという意味になります。レラユプケフミ、
レラユプケフミ、
レラは風ですね。ユプケは先ほども出ましたように激しいという意味です。で、フミは何々ねという意味で、レラユプケフミで、風が強く吹いているねという意味です。レラハウケは、
レラハウケは、
レラは風のことですね。ハウケは静かになったという意味です。和は何々よで、レラハウケはで、風が止んだよという意味になります。本文の中に出ているように、ルイという言葉、例えば、アプトルイ、雨が降っているっていうこのルイなんですけど、激しいっていう意味もあるんです。雨が激しいねっていうのは、地方によっては、アプトルイっていう形を使います。で、ただ雨が降っているっていうのはアフターアスっていう感じ、降るっていうのはアスっていう使 い方もしてますが、
はい、
清野さんは雨が降ってるって言ったらアプトルイっていう言い方をしましたので、ここではそのように類を使って勉強してみます。
この類というのは、はい、また風という主語がつくと服になるんですね。
そうですね、ですからここのところのレラレイワンの時も風が強いという意味で勉強しているところもあると思います。本文を一通り読みましたので全体の日本語の意味をもう一度確認いたします。
はい。
雨が降りそうだ、雨が降っている、雨が激しいね、雨が止んで天気が良くなった、風が吹いてるよ、風が強く吹いてるね、風が止んだよとなります。それではおまじないについて少しお話ししたいと思います。おまじないはあらゆる場合に行われていました。病気の時とか、また食べ物はね、自然のものをに頼っていた頃ですから、健康はね、アイヌの人たちの生活にね、すごく影響してたんですよね。それで天気のおまじないは本当に深刻に行われていたそうです。おまじないはね、地方地方ですごくやり方が違ってると思うんですよ、
はい、
でこれからお話しするのは何人かの口から聞いたことと、あと向川町史の中に記載されていたものをね、少しお話ししたいと思います。病気が流行った時はコタンコロクル、
コタンコロクル、
村をこう引っ張っていく人、多分村長のことを 言ってるんだと思いますが、その人の家に食べ物とか、キトビロの白い根っこ、それとかシケレベ の乾燥したものとか、米、タバコ、干した魚などをね、
はい、
集めて、こんなものしか食っていないが、お前たちの口には合わないだろうが、これだけやるから止まらずに帰っていってくれっていう形で言いまして、それを稲をたくさんあるところ、
はい、
稲内場にあげてたそうです。また、子供が風邪をひいたときは、その家の年寄り男の人にね、頼んで、風邪の神に持たせてやるのに、草木とびろですね、
はい、
あと米とかタバコとか冷えをね、お盆に入れて火の神様に備えて風の神様に持たせてやるっていうおまじないもあったそうです。これは春そよ生まれ、
春そよ生まれ
と言ったそうです、
はい、
春って言った自然から恵まれた食物だから草とかを言うんでしょうね。そしてそいっていうのは外、都外っていうことです。おまれが置くっていうことで、食べ物を外へ出してやるっていう意味だそうです。そしてその供え物の入ったお盆をね、子供の頭の上で3回回して、
はい、
ロルンプライ、
ロルンプライ、
神窓って言って東側にあるんですよね、
はい、
その窓から外へ出して、風の神はね、臭いものを嫌うのでお土産を持って帰ってくれるっていう伝えがあったそうです。天気のおまじないで最も広く行われていたのは、雨天が長く続いた時、ザルを屋外に出して行うおまじないです。これはね、大きなザルかサラミップ、それを稲受け、稲がありますでしょ、
はい、
稲のチリチリしたのを2つぐらいこう削ったものなんですけど、うん、稲受けをそのザルに刺しまして、
はい、
そして火の神様に頼んでから、7メートルとか8メートルぐらいある竿、すっごい長い竿なんですけど、それの上にザルとかサラニップをつけて、このザルにね、いっぱいになる力があるんならいつでも雨が降れ、でもね、いっぱいになる力がないんだったら雨でも雲でも他へ行ってしまえっていうような呪文というのかな、それを唱えてやったそうです。あと風を止めるときはね、長い湯をつけた釜、
はい、
この釜をね、風に向けて屋根の上に立てて、釜はね、どんな化け物でもどんな偉い神でもこれに向かうものはないのだから、
うん、
これ以上吹くとお前をめちゃめちゃに切るぞ、それが嫌なら風を吹くのを止まれっていう、そういう風な呪文を言っておまじないしたそうです。
風の神様脅してるんです。
そうですね、雨が降らない時ですね、その時にはね、例えば以前に採れた亀の 亀、亀さんですよね、はい、亀の頭を大切にね保存しておいたものを川の中に、川の水面よりあの30センチから50センチぐらい高いところにこう台を作るそうなんです、
はい、
そこの上にそのものを置いて、ここまで水が来るようにしろ、さもなかったらいつまでも放っておくぞって言って雨を願ったそうです。でこれはあの他の地方ではウサギの頭とか、
はい、
そういうなんか家というか地方というかその守り神様っていうのかな、そういうものをなんか使ってみたいですね。あ、津波を避けるあの占い、あの呪いは自分の家の神様に断ってから、
はい、
浜に出かけ、浜に波の形に線を引いて、そこにね家から捨ててもいいようなものを古着とかをたくさん持っていっておいて、津波は人を殺して食いたくて来るのだから人の匂いをするものを置き、泊まりころかむ、
泊まりころかむ、
はい、沖の神様に頼み、津波に人の匂いのしたものをやるから来ないように計らってもらう、そういうおまじないもあったそうです。そしてあの地震の時は、
はい、
屋外に飛び出して女の人はね、あの穀物をつくあの夕田に絹ですね、
はい、
それを地面に叩きながら、いっけらりーほいほい、
いっけらりーほいほい、
うん、あのいっけったら腰のことを言うんですよね、
はい、
ラリったらあのつくっていう腰を押さえるとかそういう意味なんです。だから昔の人は多分地震があった時はね、地面の下になんていうのかな、動物っていうかそういうのがこう動いて、あの地震を起こしてるって考えられてたんだと思います、うん、それで腰を押さえつけて地震を止めてやるぞっていう感じで占ってたみたいなんですよ。で男の人はあのエムシとかタシロ、マキリなどをね鞘から出して、あの地面に刺しておとなしくしないと腰を突き刺すぞというように、そういうような言葉を言いながらどんどんってこう地面に刃物を突き刺してたそうです、うん、そういうあのおまじないの言葉はその人その人個人個人で違ってたみたいなんですけど、やはりこう腰を押さえるぞとか腰を突くぞとかっていうそういう意味はなんか共通してたみたいですよ。
うん、まあ、病気からこう、ね、うん、地震まで今いろいろかかってきましたけれども、うん、本当にいろいろあるんですね。
そうですね、あのアイヌの生活の中にはそういうおまじないっていうのがすごくあったんだと思います。例えばこれは本当昔みたいな話の仕方ですが、あの狐をついた人がいたりしたら、
はい、
やはりあのフッサカルやったり、そういうようにあの日常的にあの起きたことについてはやはりそういうおまじないっていうのをよく使ってたようですね。これらはねおまじないの中でもねいくつかお話ししましたが、他にもいろいろありますよね。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は最終回ビチャルバについてお話ししたいと思います。
ヤイライキャラ、ありがとうございました。
次、ウヌカラアンロー、またお会いいたしましょう。